意見書8ページから9ページ可決された意見書発議第3号軽度・中等度聴覚障害者・障害児の補聴器購入制度の拡充を求める意見書軽度・中等度聴覚障害者・障害児は会話音はもとより環境音の聞き取りにおいて高度難聴とは異なる固有の課題を有しています。軽度・中度であっても、特に子どもにとって聞こえは、発達・学業にも大きな影響があります。また、成人にとっては仕事にも支障があり、高齢者にとっては聞こえが認知症や命に関わります。軽度・中等度難聴者・難聴児の補聴器購入費用助成制度は、国としては確立していませんが、奈良県などの各自治体の努力により支援につながっています。一方で、障害者総合支援法では自己負担割合がおおむね1割程度であり、特殊な補聴器に対する助成も特例的に認められていることと比較すると、軽度・中等度難聴者・難聴児については、本人・養育者の費用負担が大きいといえます。奈良県の制度も不十分な点がいくつかあります。例えば、対象者の文言について、正し書きはついているものの、両耳の聴力レベルが原則として30デジベル以上、70デジベル未満であるものとなっています。この記載内容では、両耳の難聴の障害者、障害児のみが対象で、一足性難聴、片耳難聴者、片耳難聴児は、対象外であると受け取られかねません。また、補聴器を装用するためには、耳当て等、耳当て、耳穴型シェルが必要であり、身体の成長が著しい幼児期から青年期にあっては、幼児期なら半年に1回、小学生なら1年に1回の割合で作り直しが必要と言われています。昨今、酷暑の影響もあり、汗をかき、補聴器内部にサビが発生し不具合が生じることも頻繁にあり、この修理費なども負担となっています。一足性難聴者、難聴児、特に言語習得期の幼児期や小中高校と集団の中でコミュニケーションを交わし、社会性を身につける年齢層の児童生徒にとって有用な機器といわれるクロス補聴器は、一般的な補聴器と比較して非常に高価で、片耳の聴力があるのだからと購入を断念するケースが散見されます。以上のことから、軽度・中等度聴覚障害者・障害児に対して、十分な補助が行われるよう、以下の改善を求めます。規。1. 対象者について、両耳の聴力レベルが原則として30デジベル以上、70デジベル未満であるものという記載内容を、いずれかの耳、または両耳の聴力レベル、もしくは、ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めるときは、一足性難聴についても対象となる場合があります、という文言へ変更すること。2. 助成対象の項目に補聴器を装着するための耳当て等や補聴器の修理・維持費を認めること。3. 購入助成対象にクロス補聴器を加えること。4. 病気による難聴の予防のため、オタフク風邪ワクチンの定期接種化や風疹ワクチンの第5期接種の周知徹底と期間延長を行うこと。5. 所得制限を撤廃すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和6年12月13日、奈良県三郷町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、奈良県知事、奈良県議会、奈良県障害福祉課。可決された意見書、発議第6号、臓器移植に関わる不正な臓器取引、移植ツーリズム等を防止するための 法整備等を求める意見書。世界的な移植用臓器の不足を背景に、臓器の確保を目的とする不正な臓器取引、人身取引、移植目的の渡航等が、世界における医療の倫理的問題や人権を侵害する大きな問題となっている。このような問題に取り組むため、国際移植学会 DTS 及び国際腎臓学会 ISN は2008年4月に臓器取引、人身取引を犯罪化し、移植ツーリズムの防止を掲げた臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言を声明した。日本移植学会、日本臨床腎移植学会、日本内科学会、日本腎臓学会、及び日本透析医学会は、2022年12月、移植の恩恵は非倫理的行為や搾取的な行為に依存することなく、必要とする人々に分配されなければならない、等とするイスタンブール宣言20185学会共同声明を表明した。国内では現在約 14,715 人もの人が移植を希望し登録している。公益社団法人日本臓器移植ネットワークが、臓器提供は年間で約122件となっており、臓器提供の意思表示をしている人が少ないことや、対応できる医療機関が限られていることが要因とされ、圧倒的なドナー不足が大きな課題である。この現状から、海外での臓器移植を求め渡航する人は後を絶たない。厚生労働省の調査によると、海外での臓器移植手術後、国内の医療機関に通院している患者は2023年3月末時点で543人に上る。一方、海外での臓器移植は手術後に患者が死亡する危険な事例もあるほか、違法な臓器売買を疑われた場合、帰国後、国内の医療機関での診療を拒否される場合もある。渡航移植は、法人が思わぬ医療犯罪や非人道犯罪に巻き込まれる恐れがあるものの、我が国には渡航移植を制限する法律はなく、いつ、どこで、誰が、どのような手術を受けたのか、自治体や医療機関は確認することができない。したがって、臓器提供の透明性を確保する制度の整備は必要である。前期宣言に倣い、不正な臓器取引の禁止、移植ツーリズムの防止、さらには2010年、臓器移植法が大幅に改正され、臓器提供者本人が生前に臓器提供の意思を明示していない場合でも、家族の同意があれば、提供者本人の意思が不明であっても臓器提供が可能となったことや、年齢制限が撤廃され、未成年者でも臓器提供が可能となったこと、また臓器提供の前提条件が脳死状態であったが、心停止後の臓器提供も認められるようになり、提供の可能性がさらに広がったことを踏まえ、適切で公正な臓器移植に関する啓蒙や教育の一層の強化も欠くことはできない。よって、三後町議会は、国会及び政府に対し、臓器移植に関わる不正な臓器取引、移植目的の渡航等を防止するための法整備等に早急に取り組むことを求める。以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。令和6年12月13日、奈良県三郷町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。